ではお開きください。テモテへの手紙第1です。テモテへの手紙第1、3章の最後のとこですね。14節から16節が今朝の本文になります。お読みしますね。私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらもこの手紙を書いています。それはたとえ私が遅くなった場合でも神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱また土台です。確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。毎週ですね、聖書通読の学びで詩編をしておりますけれども、先週は合同主要会、そして、こちらでは、他の箇所からローガンさんがお話ししてくださいましたが、今日もですね、今朝も、ちょっとお休みしてですね、でここからこの主の思いを知っていきたいと思っています。で、この中で数多くの方がカルバリーチャペル西東京との合同主要会に参加してくださって、でそこで受けたことをですね、お分かちしていきたいと思うんですね。そして実は私と星野さんだけが、場所を移してですね、神奈川県の藤野から、東京都の奥多摩に場所を移してですね、そのままこの牧者やリーダーたちのリトリート、主要会、を行いました。2泊3日で行いました。でそこで手もての手紙第1だったんですね。実はその一部なんですね、今日お分かちするところが。で、重なってたんですよ。ちょうど三条の水君の、学びを合同主要会で行ったんですが、そのまま第一の手もての手紙が重なってですね、でこの教会がどういう方向で進んでいっているのかを神様が明確に示してくださいました。とっても恵まれました。でこのことをですね、今日はお分かちしていきたいんですね。藤野の合同主要会での主題が三条の水君と教会でありました。で教会ということを考えていくときに、私たちは世界というものも考えていく必要があるんですね。なぜかというと、イエス様が弟子たちに、あなた方は世界の光ですと言われたんです。世界の中に教会があります。なんかね、この世があって教会があるというか、別々ではなくて世界の中に教会があります。ですからこの世で起こっていることに無関心でいたり、または自分たちだけがという感じ、サークルの仲間の気持ちよいサロンのような、あるいは壁を作るとか、そうであってはいけない。世というものがあって初めて神の光が輝く、暗闇の中に光が輝くわけなんです。ですから光が照らされた者たちとしては、その光の中で思いを改める、悔い改めるか、あるいは反対するかのどちらかなんですね。で、世は憎むよとイエス様は言われました。なぜかと言ったら、世は私を憎んでおり、あなた方は選び出されて私のものとなったからだとイエス様は言われたんですね。私たちのキリストを信じる信仰に対する反対が世の中で起こるわけなんです。けれども キリストの弟子というのはその敵を愛していく、祈る、祝福する、このことによってなおのことを反対を受けているにもかかわらず、反対を受けているからこそ神の国が広がっていくという不思議な現象が起こるわけなんです。向かい風が吹けば吹くほど前に進むことができるという不思議な現象が起こる。そしてそれはイエス様が約束したことです。そのキーワードが敵のために祈るということなんですね。そして三条の水訓においてイエス様の教えの始めはマタイの5章の始めにあった、心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人のものだからですから始まる心の貧しさなんです。で、心の貧しさという日本語を聞くと語弊があるんですね。で、合同修行会で学んだのはそれは空っぽという意味なんだと。何もない、乞食、何にもないっていうのがこの分かりやすい表現ですね。昔なんかアニメだったよね、何にもない、何にもない、全く何にもない、全く何にもないという感じです。つまり私はもうダメなんだ、私には良いと思われていること、その自分が神様を喜ばせるようなこと、何もない災いだ、このことが分かる人が幸いだというんです。そしてキリストがその負い目を十字架の上で負ってくださり、3日目によみがえってくださったこのキリストによって生きていく。ですから私たちが何か行う倫理や道徳ではなくて、キリストが生きておられることを選び取っていく、証ししていく、これが三条の水訓の中で私たちが学んだことであって、ゆえに敵をも愛していくことが当然ながらできるんです。イエス様が十字架の上で敵を愛しておられました。そのキリストが私たちのうちに生きておられるわけですね。けれどもイエス様は最後にこのキリストに結ばれた親密な関係から出たものではない、ただイエスは主だと言って口だけで言っているものが終わりの日に大勢現れることを話しました。偽教師、偽預言者のが現れることをイエス様は警告されました。キリストと結ばれていないにもかかわらずパフォーマンスで、ただ表向き表によってイエスイエスよイエスよという者たちが出てくると、狭き門なんですね。イエス様言われました、狭い門から入りなさいと。狭い門って何かって言ったら自分の可能性がゼロだって意味です。良い行いってやって天国に入るじゃないんだよって、私が狭き門なんだ、私から入りなさい、私を信じなさい、父なる神との親密なこの結びつきによって初めて実が結ばれるんですけれども、その結びつきがないので悪い実が出てくるという話をイエス様が最後に行ったんですね。表向きはね、羊のような皮を、羊の皮をかぶってるというから表向き優しいんですよ。表向きね、いい話なんですよ。ところが狼だと、悪い意味が結ばれていくよ。そしてテモテへの手紙の第一で何があったかということをお話しします。テモテという人は、この手紙を受けた時点で若い人でした。30代ぐらいだったと思います。パウロによって信仰に導かれました。で、パウロによって信仰が育てられて、宣教の働きをパウロと共にしていったものです。で、彼は牧者となった、牧師になったんです。30代ぐらいの若い牧師です。で、パウロが以前開拓したエペソに彼が牧会者として、彼を牧会者として置いて、でそこで始めたんですね。で、始めたところが、そこにあるのは大きな問題が偽りの教えだったんですよ。で、パウロが以前警告してたんですね。エペソの近くのミレトというところに来た時に、エペソの長老たち、指導者たちを集めて、あなた方の中に、あなた方のところに狼が来ると、そしてあなた方の中からも乱すものが出てくるよと。で、彼は見ていたんです。そのほんの少しね、こうずれているっていうものがあるんだけども、その 他の人はあまり気づかなかったかもしれないけれども、パウロはそれ見えていた。その牧会者としてやっぱり神から与えられていたものがあったんですよね。でこう大きくずれていって、もうそういうとんでもないことを話していく人たちが出てくるよと。果たしてテモテが牧会を始めていた時にそういう人たちが、まあ、結構教会の中にいたわけなんですよね。聖書に出てこない空想話や憶測、これを聖書の教えと混乱させて混同して、この、ね、聖書の話もするんですけども、その間に聖書にはない空想的な憶測でしかないことを入れ込むことによって、話していく人たちがいて、論議が起こったんですね。あるいはこれこれをしてはいけないという、これこれをすれば大丈夫だという立法主義が入り込んでました。で立法主義って本当に厄介ですね。正しい、知ってるという人一番厄介です。イエス様は正しい人ではなくて罪人を招いたんですね。悔い改める人たちをね。でそういう人たちが入ってきた。あとは食物を断つこととか、結婚を禁じるようなこう禁欲主義、肉体に苦行を強いることによって霊的に優れたように見る、そういう偽りの教えもあったんです。飯を食うこととかね、これは肉的だ、私たちは断食をして痩せこけてね、断食をしてたと霊的にっていうふうになってた。あとは金銭を得る手段として教会を使ってた。私のテープを買って、私のこのメッセージをね、1000円で売りますとかねどんどんビジネスのように金銭を得る手段として考えていった。また神からの知識を私たちが持っています、これだけ聖書を知って、ここの聖書の解き明かしっていうのはこのメッセージを聞かなければ分かりません、他の人は間違ってますっていうのは、これはエリート主義です、霊知主義と書いてます、手元の手紙の中に最後に。これがはびこってた、いろんなもうごったにですよ、いろんなのが。そこでテモテに対して信仰の父として励まして命じたんです。これこれをしなさい、これは信頼に値する言葉です。その信頼に値する言葉って何かって言ったら、神の救いのご計画です。キリストが罪人のために来られた、これは信頼に値するよ。私は罪人の頭だけれども、神が私を選ばれたのはこのようなものが救いを得るんだという神の恵みを伝えるためなんだと、彼はパウロは話したんですね。単純な福音です。そして委ねられたものを守りなさいと、この真理の支柱となる言葉を彼に与えました。それが今読んだところだったんですですね。で先ほどですね、使徒信条というものを唱えました。でこれはですね、聖書の中にから引用したのではないんですけれども、聖書にあるこのキリストについての根本真理ですね、これをね短くまとめたものなんですね。でこの告白をただそらんじて口で発するだけではない、それが目的ではない。結構教会生活長くしている人で、まあこのね、今のは使徒信条はいろんな教会で礼拝中にやってるんですよ、さっきみたいに。だからもうね、簡単にね、もうそらんじることができる人結構いるんですけれども、そらんじるのが目的じゃなくてですね、この世に生きていながらなおのことをイエスが主なんだよ、イエスが神なんだよ、神の御子なんだよという告白をして、世に対して神の真理を明らかにしてったんです。だから各時代においていろいろな人がいろんな価値観を持っていきました。その時代にはこれだって言われても、他の時代ではね、何これって思うかもしれませんけども、私たちが生きている時代でこれが当たり前じゃないということ、他の時代ではえということを私たちは当たり前に思って信じてるんですよ。変わっていくんですね。でその時代時代にその今の私たちのキリスト者としての告白は偏狂だ、気が狂っている、とんでもない、何それバカじゃない、このようなあざけりや迫害や そういうものの対象となり、事実この告白によって文字通り首が切り取られて、まあ、今現代もそうだね、昔だったら、ね、ちょっと前の僕メッセージだったらそういう時代がありましたとかって言うんですけれども、文字通り首が切り取られていく、イエス様を信じている、愛している。昨日のそうだなニュース、そうです、昨日のニュースですね、子供が殺される前にイスラムの、あのイスラム国の戦闘士の前でです、あの戦士の前でですね、それでも私はイエス様を愛してますと言って、そして殺されていったっていう記事をちょうど昨日読んだばかりですね。そのようにして血が流されているという、そのキリスト者の血が流れているというものが含まれているところの告白なんですよ、さっきの読んだところは。それでもどうですか、世界中に先ほどは1億人の人が迫害を受けていると言ってましたけれども、え、何人だったかな、30億人だったかな、イエス様が信じている人たちがいるんですよ。しかもさっきね、こうどんどん迫害者が増えてるって言ったけども、どんどん同じような感じでクリスチャンが増えてるんですよ。こんな感じですよ今。こういう時代に私たちは生きてるんです。この告白というのは私たちを勝利へと導く。イエス様が言われました、あなた、私はあなたの上に、あのその、この岩の上に教会を建て、天の御国の鍵を与え、ハデスの門もこれに打ち勝つことはできない。ハデスの門というのは死の門ですよ。殺されてもなおのこと世に対して証を立てていく、光となっていく、その告白を私たちは学んでいきたいと思うんですね。15節をまずご覧ください。それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきか、あなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱また土台です。神の家という教会の定義があります。教会って何なのか、これをですね、定義が何なのかをしっかりと見てみたいと思います。神の家です。天におられる父として、お父さんとして神を崇めていく集まりが教会です。神の教会であって明石清正の家ではないんですよね。誰の家でもなく神の家なんです。イエス様は黙示録で、私が初めであり終わりであると、初めから終わりまで徹頭徹尾、神ご自身、主イエス・キリストの所有物が教会であります。したがって私たちがこのようにして集まっているのは、自分の罪のために死なれたけれども、よみがえって生きておられるイエス・キリストに会うために呼び出されているんだということなんですね。この前の奥多摩での修養会の交わりで、ある兄弟、まあ、彼自身牧師なんですけども、伝統的な日本の教会の牧会の考え方をですね、身近に起こっている例として挙げてくれました。で、それ何かというと、教会では牧師の命令が絶対であって、従って全て自分の行うことは牧師の指示や方針を反映させなければいけないと、まあ、そういう古くから、まあ、そういう習慣というか慣習があるという話をしていました。まあ、そういう、まあ、しきたりというか伝統というか、ね、あの多くそういうものが身についてしまっているので、今度反動で、まあ、教会が嫌になって行ってしまう人たちもたくさんいるわけなんですね。両極端なんですけど同じ問題なんです。それは何か、神を見上げるのではなく牧師を見上げてるからです。神の教会ではなく牧師の教会だと思ってしまってるんです、どっちにしても。または牧師に限らず、教会にいる他の誰かについてその人の意見や気持ちを聖書の真理よりも優先させていくときに、人間的な思いを聖書の真理、神の真理よりも優先させるときに、教会を神ではない他の誰かのものにしてしまうんですね。しかし神が 教会の所有主です。そして次に家です。お父さんって言えるですね。そしてイエス様が主であられて、イエス様が長男になっておられると聖書にあるね、長子って書いてありますが、イエス様を私たちの主として仰いでいるのがこの教会であります。家族って言った方がいいですね。家庭、家族、実際に家っていうのは建物じゃないですね。ここではもともとの意味は、オイコノミアっていうのは家族とか家とかそういう意味です。ですから多くの思い煩いを下ろせるんじゃないでしょうか。家だ、家庭だ、家族だと言われたら、で私たちが兄弟姉妹って言うんですよね。私もしばしば使ってます、兄弟姉妹。そう思ってほしいんですね、互いに。キリストにある一体感があるんですよね。私が韓国や朝鮮の習慣で好きな習慣があります。私のお母さん、おばさんはとかですね、私のお兄さんはお姉さんはってこう言って会話続いて、後で分かってくるのは全然血縁関係ないんですよね。そういう会話がよくあるんですよ。知り合いになると、お兄さんお姉さんおばさんおじさんって呼び合うんです。ちょっとね、おばさんとかって言うじゃないですか。昔はちょっと昔は、ね、お兄さんお姉さんって言うじゃないですか。あれをもっと親しくした感じです。で教会の後の交わりの時ですね、ご飯食べる時に皿があるんですけども、その皿の半分ぐらいがなんかなくなっていっちゃうんですね。他の人にあげるんですよ。そして他の人の皿のところから自分を戻っていく。一つなんですね。で個人の生活を崩さないというのは、大事なんですけども、悪くなってしまう、遠慮するという悪い部分も出てきます。でも家族だったらばお互いに助け合って支え合うんですよね。でこれは人間の文化ですよ、今言ったのは。でもなおさらのことを、キリスト者というのはキリストに結び合わされて互いに使い合って助け合って励まし合うんですね。で私たちが時に間違ってしまうのは、教会をしばしば学校とか会社のような競争する場にしてしまう。それは何かというと、他の人がしているのを見て自分にはできないとがっかりしてしまったり、で例えばクリスチャンがどれだけ聖書を読んだとか祈ったかが伝道したとか、活動をですね、業績や成績にしちゃうんですよ。若い方は学校にもいいね、でも大きくなってもなんか学校のモードだったら学校で考えてもいいですし、業績にする。これだけの人を導いた、これだけ聖書を読んだ、ってですね、競争になっていくんです。その時にね、家だって思ったらバカじゃないって感じじゃない？そうでしょ。アホっていうね、説教なんかアホとかバカとかね、まずいねなんかでも愚かですよね。家に戻ってホッとするんでしょ。会社から戻ってきて競争します？しないよね。しないでしょ。教会って戻ってくるところなんですよ。出ていくところじゃないんですよ。教会に行くんじゃなくて教会に戻るんです。で教会から使わされて出ていくんです。家だからここでホッとするんです。出ると変人扱いされるんです。お前なんだよって。で自分が変人じゃないっていうのが戻ってきて分かるんですよみんななんか変に思われてるっていうのが分かって安心できるっていう、これが神の家族なんですね。そして次に、生ける神の教会って言ってます、パウロは。でこの教会という言葉は、日本語と韓国語と中国語に訳されている言葉として翻訳の言葉なんですね。英語はもちろん分かりますよね、皆さん。Church と訳されてます。で、もともとがエクレシアなんですね。これはギリシャの中ですごく簡単です。何か集まった集会だとそれが使われました。エクレシア。普通にクリスチャンとか関係なく何かが 集会があったら、ミーティングがあったらエクレシアなんです。で、そのエクレシアというのは、その集会というのは、もともとの意味は呼び出されるという意味があります。呼び出される、招集がかかって集まるから来なさいっていうで集まるわけです。これがもともとの意味なんですね。つまり教会では飯によって成り立っている。飯ってのは呼び出す。イエス様が弟子たちに言われた言葉、ヨハネの15章の16節にこう書いてあります。私が、間違えてごめんなさい、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。あなたが選んだのではなくて、私があなたを選ぶと。自分が選んできてるんじゃないんですよ、教会に。自分が好んできてるんじゃないですよ。合ってるから来てるんじゃないんです。合ってようが好んでないであろうが何であろうが、神が呼ばれたから来てるんです。主がここに呼んでくださった、選んでくださった私を、だから実を結べるんですよ。なぜか自分が責任を持ってないです。選んだんだから神の方に責任があるんです。主が命じられているから行っているんだという信仰が与えられていれば、いろんなことが起こっても忍耐することができます。諦めずに忠実に神に仕えることができます。で、自分が選んだボランティアだとすると、また自分の好みでやめることができるんですよね。ボランティアってそうじゃないですか。自分で行って、それで自分でやめることができるんです。いつでも OK。 でも呼ばれたらどうですか。で、これもし韓国の教会だったら、もう若者がねいるでしょ。若者にも言える、20歳以上だったら言えるんですよ。平気で好みで行ってるんじゃないんですよ。38度線に拒んだらどうなるか。納税拒否と同じです。牢屋行きなんですね。でも楽なのは、あの服自分で買わないんですよ。全部当てがわれるの。そして上司の命令を聞けば戦えるんですよ。その銃とかいろんなものあるでしょ。上司の命令を聞いて戦えるんですよ。イエス様の命令を聞けだけでいいんですね。そしたらイエス様が行ってくださる。イエス様が賜物を与えてくださる。御霊が、聖霊が賜物を与えてくださる。そして何か大変なことが起こっても、主が言われてるんだから立つことができるわけなんですね。神中心なんです。イエス様中心で、私たちが中心にならなくなる。これが教会の中、この言葉の中、エクレシアに含まれています。そして次に、パウロがエペソにいるテモテに、とても分かりやすい表現で教会を表現しました。真理の柱、また土台です、柱という言葉、この言葉を聞いたときに、テモテはすぐにピンときます。何かというと、世界の七不思議にもなっているアルテミス神殿がエペソにあったんですね。まあ、今はね、柱が復元したのが1本しか、ちょっとね、後でよかったらご覧くださいね。このアルテミス神殿というのは遺跡として残ってるんですけれども、当時は、これも後で見てくださいね、ですね、柱が127本ある。だからさ、この柱と聞くと、これを思い出すことができる。神殿の広さが、縦が115メートルで、横が55メートルで、高さが18メートル。で、イオニア式の柱とありますね。で、これによって成り立っていたんですね。つまり、人々が遠くまで見える、非常に目立つ存在だったんです。柱と聞くと。今私たちが柱と聞くと、目に見えないじゃないですか。柱があるなっていうのは、まあ、もちろん分かってるんですけども、そういうんじゃないですよ。もう明確に、分かるんですよ。 で、私たちが教会が真理の、神の真理の土台だと、真理を土台にしてるって聞いたら、こう何となく分かりますよね。イエス様がほらさっき言われたように、私はこの岩の上に私の教会を建てますと、イエスが神の御子でキリストであるというその告白の上に私たちは立っているんだと、それに寄ってるんだと、だからクリスチャンなんだと、よく分かると思います。でも柱というのはどういうことかというと、世に対して神の真理を明らかにするということです。イエス様がこう言われました。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることはできません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものもありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。そのようにこのようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいと。世に対して神の真理を明らかにするのが教会なんです。で、しばしば起こることがこういうことですが、信条としては受け入れているけれども公に明らかにしていない。例えばこの教会は何を信じてますかと言って、教会のほとんどの人が知りませんと言ったけれども、この図書館、その図書があるんですよね、教会の中にね。で、本を見るとその教団のこの冊子があってですね、で、教団ではこういうことを信じてますと。説教の中でほとんど聞いたことないなと。これまずいんですよね。そしてさっきも使徒信条を見ました。で、歌も歌ってます。で、それが一人一人の中に口を出して宣言されており、生活の一部になっていて、血肉になっているかどうかが大事なんですよね。一部ではなくて全部なんですよ。そのことによって初めて果たしてこの人たちは何を信じているかが、その信仰を持ってない人も分かる。例えばクリスチャンという言葉、キリスト者という言葉ね、それの元々の意味はキリストみたいなやつらだ。こういう、これがクリスチャンじゃない人たちが言ったんです。何も知らない人たちが、アンティオキの教会でキリストみたいだなって、嫌がってる人もキリストみたいだなと、こういうふうに言うぐらいはっきりしてたんです。で、パウロがね、エペソにいる長老たちにこう言ったんですね。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからですと。余すところなく全体を知らせるんです。一部だけじゃないんです。イエスは主なんです。だ、一部だけだったら主にならないんですよ。例えば神は愛だと伝えてもですね、神は裁き主であなたの罪を裁くんだけども、イエスが十字架にかかって神は愛を示されたと、ここまで話さなかったら伝わらないでしょ。神は救ってくれるよって、どこから救うのって、今の借金から救うの、今のなんか業績が悪いところから救うの、そうじゃないでしょ。地獄から救うんですよ。これ一つ一つが全体があるんですよね。それを明らかにしていくことによって神は愛だ、こう分かるわけなんです。で、その全体を話していきます。確かに偉大なのはこの経験の奥義ですと書いてあります。いろんな偽りの教えの暴風の中に置かれていたテモテに対して、これだけはしっかりと守っていきなさい、これによって勝利していくことができるんだよと、戦っていきなさいという根本真理です。確かにとありますけど、これ直訳見てください。一致した意見と、この下のところに書いてますね、一致した意見ですが、さっき新しい信者の学びでも話したんですが、新改訳の聖書を持っている方はね、下いつも見てください。下、こう星マークっていうか、米マークついてるでしょ、それ見たら下見ると直訳が載ってたり別訳が載ってたりするんですよ。一致した意見ですがとあるんです。だからいろんな意見があるけれども、いいじゃないじゃないんですよ。この今から言うことについては、どんな人でもキリスト者であれば皆が信じているものなんです。 それが経験の奥義とあります。奥義なんだ。あ、次に、ごめんなさいね、待ってくださいね。まずごめんなさい、偉大なって書いてますね。偉大、ものすごい真理だよと。もう感動を持って、この神の言葉、真理があるんだよと。とてつもない大きなことなんだよと。これ偉大な。そして経験の奥義です。経験、つまり神の人になることができる奥義なんだよ。神の似姿に近づくことができる奥義なんだよ。周りの偽教師たちはですね、これをしなさい、あれをしなさい、こうすればいい、ああすればいいって、いろんな議論や論議を持ちかけて論争になってるんだけども、これを知っていなさい、そうすれば神に似たものになることができる、神の人になることができるんだよっていう、それを話してるわけなんです。それが私たちが初めから聞いている神の救いのご計画だったんですね。そしてですね、16節のこの続きですけれども、これ短い言葉なんだけど、当時はですね、こういうふうに印刷された聖書をみんなが持ってたんじゃないんです。指導者が巻物を持ってただけなんです。もちろん新約聖書持ってないね。だってこれ新約聖書だからね、今ねこの後に新約聖書って編纂されたわけだから、持ってなくて、旧約を持ってるわけでしょ。で、旧約を持ってる中でも全員が持ってるわけじゃないです。印刷技術がなかったから、その巻物で一部の人だけは持ってるわけなんです。だからその信仰生活を毎日守るときに、そのそらんじることができる、こうさっきみたいな信条があったわけなんですよね。まとめているものが、それが今ここで出てきている言葉ではないかと言われています。凝縮されています。何か全部キリストの御業なんですよ。イエス・キリストなんです。最初に具体的には6つのことが書いてます。最初にね、キリストは肉において現れてあります。で、ギリシャ語でよってはですね、神は肉において現れたと書いてあります。キリストじゃなくて神が、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、受肉ですね。これが私たちを経験に至らせる奥義なんです。キリストが肉体を持たれたんです。神が肉体を持ったんです。だから私たちの弱さに同情できないことはないんです。一切、今日ちょっとお腹痛い、全部ご存知なんです。いや、こんなことをね、全部ご存知なんです。こんなちっちゃい、全部ご存知なんです。全ての弱さをイエス様は通られました。そして最後には、私たちの一番大きな弱さ、罪の負い目を肉体を持って負ってくださったんだ。第2、霊において義と宣言されてあります。この霊というのは御霊っていうふうに言い換えてもいいですね。神の霊によって義と宣言されました。イエス・キリストが、確かにこの方が神の御子であることを宣言したのが聖霊であります。バプテスマを受けられた時に聖霊が鳩のように下られました。聖霊によって数々の奇跡をイエス様は行われました。そして何よりも聖なる御霊がイエス様を死者の中からよみがえらせたんです。ローマの1章の3節4節に、御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、大能によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。復活です。全部これによってイエス様が正しい方だと宣言された、公にされた、明らかにされたんですね。そして第3、御使いたちに見られ、御使いは神様に仕えている霊です。でね、彼らが一番気になったこと、何か、あの天にいる御使いが一番気にしていたこと、もうこの話題でいつもこの話題ばっかりっていう、何か、イエス様なんですよ。実に天使長ガブリエルが紀元前の500年代の時にですね、ダニエルという人にね、近づいてメシアが現れること、キリストが現れることを伝えました。ずっと多分天国で話題だったんですね。そしてマリアがいた時に受胎告知ですね、あなたはおめでとう、あなたは本当に恵まれているよと、 あなたはメシアをキリストを身ごもりましたと、妊娠しましたと。そして実際に生まれた時にですね、羊飼いに対して天の万軍が来てですね、褒めたたいたんですよ。そしてイエス様が悪魔に誘惑を受けられて、そこでも天使が仕えていたと書いてあります。でイエス様がゲッセマネの園で苦しみもだえて祈って十字架にの受ける覚悟をされている時にも、そこにも御使いが仕えていたって書いてあるんですね。そしてイエス様がよみがえられた時も地震が起こって、そこに立っていたのも若い人たち、青年がいたと、白い衣を着ていたと、天使がいました。そしてイエス様が引き上げられて、天に引き上げられた時も、そこに残っていた弟子たちに対して語っていたのも2人の人です。おそらく天使でしょう。天使が見てたんです。こう書いてます。第一ペテロの1章の12節に、それらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきり見たいと願っていたことなのですと。天国の一番の関心事、イエス様だったんですね。で第4にいきます。諸国民の間に述べ伝えられと。で大事なのは諸国民です。ユダヤ人だけじゃなくて異邦人もだよということです。言い方を変えると、すべての人に伝えられたとありますということです。すべての人なんです。私たちはいつも区別をしてます、差別をしてます。この人たちだけ、嫌な人たちっているじゃない、グループでも民族も対立するし、何々人はって言って、あとは国でも対立するし、で経済的にも対立するし、男女の間で対立するし、でもイエス様はすべての人を愛されました。そして世界中で信じられが第5です。信じることによって救われる。私たちは福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。この世界の中で信じていかなければいけない、この世の中で信じていかなければいけない。この世ではなくて、かの世では信じることはできないんです。言ってる意味わかります？死後は遅すぎます。信じていると、この世にいるときにイエス・キリストを主として迎えたときに救われます。死後の救いはないんですね。そして第6に、栄光のうちに挙げられた。これはイエス様が天に挙げられて、神様がイエス様を受け入れられたということを表します。イエス様のように正しくなければ天国に入ることはできないんです。天国は誰でも行けないんです。イエス様のようでなければ行けないんです。誰も行けないじゃない、そうなんです、誰も行けないんです。イエス様でなければ、イエス様は、金持ちが天国に入る、神の国に入るのはラクダが針の穴を通るよりも難しいって言ったんです。頑張ってやってみて、針の穴用意して、でラクダ、ね、あっちエジプトとかね、イスラエルの方にいるからね、ラクダね、はーっつってできないでしょ。もっと難しいって言った、天国に入るのは難しいんですよ。でも人にはできないことも、何て言ってますか、イエス様、神にはできるんです。イエス・キリストによって私たちは天に入ることができます。これが経験の奥義です。皆さんもこの経験の奥義をしっかりと保っていくことによって勝利者となることができます。地味ですね。もっとなんか派手にやりたいじゃん。いろんな新しい教えがあって、こういうのがあって、ああやってこうやってこうやって、委ねられたものを守りなさいとパウロがテモテに命じました。これは私たちにも命じられています。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました、今日はこのようにして教会とは何たるところか見ることができ、ハデスの門も打ち勝つことができない天国の鍵を与えられているところであることを見ることができ、ありがとうございました。お父様、どうかここにいる兄弟姉妹に、あなたの聖霊によって経験の奥義が奥義なんだということ、受け入れてここから出ていくことができますように、よろしくお願い申し上げます。あなたの恵みがとどまっていますように、そしてここから使わされ、キリストの証しをし、また戻って恵みの証しを携えて戻ってくることができますように、ちょうど弟子たちがイエス様のところに戻ってきて喜んでいたように、喜ぶことができますよう、どうぞ豊かに祝福してください。お願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。 面。